さあネジ屋さん、
はい、
今回も鋼ネズシネマ割れてるかなとやっていきたいと思うんですけれども、
鋼ネズシネマ楽しみにしておりました。フランスから楽しみにしておりますよ毎回
もっと楽しみにするもあるでしょうい
やいやいやいや、
あのね、今回ちょっと一番ね、ちょっとなんか自分に保険をかけるような言い方をするので申し訳ないんですけども、一番ネジ屋さんに理解されないジャンルの、はい、まあ、映画
なんやろな、俺が全く興味のないジャンル。
あのね、しかもまあ今回ちょっと珍しくアニメ作品なんですよ。
あ、
まあまずこの時点でアニメ作品の時点でまず
フラグちょっと立っちゃったな。
フラグ一つ立てましたよね。そして題材が、
うん、
ヒーロー。
あ、二つ目来た。
そして学園。
あ、三つ目来た。あ、全部立ったわ。
いやわ、もうこのフラグを立てた上でネジ屋さんに興味を持っていただくというのはもういかにハードか。
ハードやな。
もうこの3つの単語聞いた瞬間にもネジ屋さんもノンフィクション見始めると思うんで。
多分ね、多分ね。
テレビ消して筋トレし始めると思うんで。
そうですね。
だから僕はちょっと考えてるんですよ、
うん、
アウトプットは大事だと。
うん、
でもこれネジ屋さんに向けた発信がいかに、ね、他の人に向けて面白いのかって、理解されるのか。ネジ屋さんを基準に考えるのはいかがなものかみたいな。だからここはもう心をフラットにしてね、ネジ屋さんが面白くなくたっていいじゃないか。
そうですよ。
みんながこう、見たいと思ってくれればいいじゃないか。
いや、興味ある風にするわ、じゃあ。
やめやろ。やめえや、その言い方。じゃあ、おもんないけど笑うわ、みたいなやめて。興味ある風に。いや、もう、ネジ屋さんは、ネジ屋さんのままでね、興味ないことには興味ないという
か。いや、だからね、それなぜ興味ないかっていう話で、早く本編行きようって言われるかもしれないですけども、うんうん、少しだけ言い訳させていただきますとね。はいはいはい、アニメに興味がないのは、女の子が嫌いなんですよ。アニメの中の女の子。
ほうほうほうほう。
特に幼女系みたいなのが出てくると、もうその時点でやっぱり消しちゃうんですよね。
それは、なんていわゆる萌えアニメみたいなのが嫌いってこと？
うん、大嫌いなんですよ。
ほうほうほう。
なんやろ。
なんで、それはなんでなんですか？
それはちょっとうまく説明できない。
生理的に嫌いが
一番近いので、ですけども、なんかやっぱりその現実にいないじゃん、こんな人たちっていうのを思っちゃうんですよ。
それはその二次元のキャラクターが気持ち悪いのか、うん、その二次元のキャラクターたちに燃える人たちが気持ち悪いのか。
どっちも。どっちも。
まあ、明快ですね。
で、二番目のヒーローが嫌いっていうのも、やっぱりその、うん、ヒーロー願望みたいなものとか、ヒーローに憧れるっていう気持ちがないからっていうのがあるんして、はいはいはい、3番目なんだったっけ、学園もそんな、なんか、そんな
学園生活勉強しに行くとこやろみたいな。
うん。そんな、すげえ男、モテる男の子とか、そんな、すげえモテる女の子とか、そんな学園生活やってないじゃないですか。なんかリアリティがないんですよ、やっぱり。
うん。
っていうので、いう、自分の防衛、包囲網を語った上で、はいはい、初めて
今語るみんなやったらその学園でヒーローでアニメでおって興味あるっていう人もおれば、もうその要素が全て嫌いっていうね、吉田さんもまあいるっていう、
ね、
世の中いろんな人がいるっていうね、まあ、前回のノンフィクションでも語ってくれましたけど、うん、そんな世界なんですよ、
ね、だから全て、うんうんうん、全てリアリティがないんですよ。リアリティを感じないからなんです、
まあ、アニメにリアリティは求めるものではないとは思うんですけれども、
ないけどね、うん、
なんでもノンフィクションに持っていくのやめてください。
させん。はい。はい。
フィクションも見てください、
フィクションもね。
はい、なんだかんだ言ってマーベルは見てくれてるじゃないですか。ヒーローもんなの、うん。
やっぱ、その、マーベルの面白さって、やっぱりその、うん、戦闘シーンであったりだとかさ、うんうん、ああいう、で、その戦闘シーンは嘘でもあっても、今戦闘シーンを見てて、そのすごい演出をしてくれてるっていうのはリアルじゃないですか。
うんうん。
リアルに作ってあるわけじゃないですか。じゃあ、だって、僕ら見てるわけですし、はい、やっぱそれはやっぱすげえなと思って、やっぱ見ますよ。面白いですし。
うん。題材はともかくと。
うん。そういう見方をしてしまうんですよね。で、今回の話は、
はいはい、今回のアニメの映画のタイトルが、
はい、
僕のヒーローアカデミア。
うわー、きついな、それ。 きつい
な。で、まあ、映画アニメで、まあね、アニメはあれ、ジャンプでやってる漫画なんですよ、今。
はい。
ぶっちゃけ。で、まあ、映画は二人のヒーローっていう、まあ、サブタイトルがついてるんですけど。
うんうんうん。
まあ、知らないでしょ？もちろん。
知らない。
ただ、タイトルから見たら、きつーって、きつーって。
で、思ってまう、ますね。すいませんけど。
まあ、でもまあ、さっきまあ説明でもわかるけど、ヒーローでアカデミアなんで、なんか大体ストーリーわかる。っていうか、読めるじゃないですか、大体。
読みますね。
どんな話か。
うん。
まあ、あれね、じゃあ、あれでしょ、今、ヒーローになるために学校で頑張るんやな、みたいな。
うん、
ぐらいの想像でしょ。
うん。
まあ、その通りなんですけど。
ですよね。ですよね。
まあまあまあ、そこは、まあ、むっちゃけそこも面白いんですけど、この漫画の。うん、僕的にはそこじゃないというか。
ね、
そこに行くまで、もう結構、初めの方に結構凝縮されてて、まあ、世界観語っていきますよ。
うん。
みんながね、
うん。
ちょっと、ややこしいこと言います。みんなが個性を持ってる世界なんですよ。
オッケー、オッケーね。
個性、個性。
認めましょう。はい。はい、
個性を持ってる世界。うん、個性。
個性って何？
個性。
個性、個性だよね。
うん、個性的だよねっていう、個性。持ってる世界観。
お
いや、何を言ってんねん、鋼さんと。個性はみんな持っとるかなって。
うん、おうおう、今言おうとした、それを。
うん、と思うと思うんですけど、そういう話じゃなくて、あの、うん、急に、ある世代から、あの、特技みたいな、特殊能力発動し出す。まあ、それこそ、
ああ、そういう
マーベル的にね。
うん。
うん。発動する世界なんですよ。
うん。
で、まあそういう世界観なんで、それを悪用する、まあ、ヴィラン。ほんまにヴィランって言われるんですよ。
ヴィランってカタカナ？
うん、カタカナの敵、敵ですよ。マーベルの敵みたいな、ヴィ、うん、ランって言うじゃん。
うん。
ヴィランが出始めると。はい、でそれに対して、まあ、ヒーロー、まあアンチとしてヒーローが登場すると。
なるほど。
そんで、まあ世界的にまあ公の場で、まあ個性っていう、まあその危険なもんもあるんですよ。あ、例えば、うん、手から火出るとか、爆発するとか、うん、空飛べるとか。
うんうんうんうんうん、
とか危ないじゃないですか、公の場で。
危ない危ない危ない。
だから、まあ、使用は禁止されるんですね、公の場で。
うん。うん、
その代わり、そのプロのヒーローにはライセンスが与えられると。
うんうんうん。ライセンス制なんだ。
ライセンス制なんですよ。そう、ライセンスを持ったものだけ、その、使っていいよ、みたいな。
うん。
そんな中でも、絶対的なヒーローが一人いるのね。
うんうん。
ヒーローオールマイト。そうそう、ヒーローオブヒーロー、オールマイト。名前からして、オールマイティーな感じね。
感じですね。
でもどんな場面でもね、もう大丈夫って、私が来たって
スーパーマンみたいなこと言ってくれる。
そのセリフ来た、あ、来たわって、もうオールマイトが来てから大丈夫よみたいな
スーパーマンですね。
でその漫画は普通に、まあアニメの絵自体は普通、まあ特にめっちゃなんか濃い絵でもなく薄い絵でもなく普通な萌え絵でもなく普通な感じなんですけど、うんうん、そのオールマイトだけ劇画調っていう、うん、顔の目のとこ影になってるみたいな。
ほう、はいはいはい。
圧倒的にもう平和の象徴なんですね。
おお。
うん。で、みんな憧れてるし、もう敵に襲いつきたらもう終わりやし、みたいな。
うん。
で、その中でも、あの、主人公、ここで出てくるんですけど、主人公。緑谷いづくっていう。
緑谷いづく。いづくさん。男の子、女の子。
男の子。
うん。
で、漢字が、いづくの漢字が、うん、出るに久しい、うん、フランスなんで漢字覚えてますか？
ギリギリ
ギリギリじゃないやろ、覚えてる、うん、でまあそのまま読んでデクって読めるじゃないですか。
うんうん。
だからでなんか昔からこうトロいしなんか何もできないからデクデクって言われてるんですよ。
ああ。
いじめられっ子につけられるんですよ、デクってあだ名を。
なるほど。
まあ、そんな子も憧れるんですよ、ヒーローに、
う
ん、
オールマイトに憧れるわけだ。
そうそうそうそう。で動画
かっけーって
な、 YouTube みたいなのずっと動画を再生しまくってるんですよ、
うんうん、
かっけーってあのネジ屋さんがあのあれですよ、うん、マッスル北村を見てるかのように
そうですね、
かっけーかっけー、ササミシェイク飲んでる、かっけー、アメも食わねえ、かっけーって言ってる感じで、後ろからお母さんがもういづくは、いづくったらって、うん、もうあなただけで再生回数何回増やすのよみたいなでそこであのいづく君、まあ、デク君は、うん、自分もどんな個性が出んねやろうって、将来どんな個性出んねやろうなって。
え、これ将来何かが個性出るっていうのはその世界では全部当たり前なの？
基本的にもう
基本的には
普通にこの世で生まれて
選ばれた人間だけが出るわけじゃなくて、
みんな、ね、もう基本的にみんな出ると、
うん、
で、まあ、大体5歳ぐらいで発言するんですけど、
はい、
でまあお母さんとかお父さんの影響を受けたりもするんですけど、
うん、
で楽しみにして、
じゃあ、うん、デク君は、はい、いづく君はまだ5歳になってない、
まあ、その時はね、
その時は、うん、
でももうそんな動画見て憧れてるし、もう自分どんな能力なんねやろ、出てくんねやろって、
うんうん、
お母さんも本当にでくったらみたいな、
うん、
で、まあ、5歳ぐらいになるんですけど、
うん、
何も起きないんですよ、
うん、
えってあれおかしいなって、ちょっと晩成型かなみたいな、
うん、
で、まあ、お母さんと、まあ、ある日病院に行くんですよ、
うん、
で病院に診察してもらって先生見ると、あーこれまあたまにあるんですけど、あの無個性ってやつですねって
えっ、なるほどなるほど、
そうそうそう、うん、
たまにあんねんや、その世界、
たまにあるんです、その、まあ、うん、まあこんなこと言うとあれです、みんな障害みたいな感じですよ、言ったら、うん、たまにあるじゃないですか、ちょっと遺伝子異常でみたいな、うん、あーまあたまにあるんですけどこれ無個性ですわって、
うんうん
うん、えってあるじゃないですか、
うん、
いやもうめちゃめちゃ夢見て、もうぶっちゃけその世界で、
うん、
無個性イコールもヒーローはもう無理なんですよ、
うんうんうん、
パラリンピックみたいなもんもないし、
うん、
だからもう主人公その動画見ながらもう泣き笑いみたいな、みたいな、あんなに憧れてたのにみたいな、
うんうんうん、
お母さんもごめんねってごめんね、いつくって私のせいでこんな体に産んでしまってみたいな、
うんうんうんうん、
もうちょっとそこで結構もうほろってくるんですよ僕は。
いや結構おもろいプロットやなって思ってきました。
いやいやこれすごいと思いますよ最近、
うん、
まあ、ベタっちゃベタなんですけどこの設定はうまいなと思って、
うん、
なんでちょっとそこでもううるっとくるんですけど、
うん、
でもこんなで お母さんに言うと、僕こんなんだけどヒーローになれるかなって、
ほう
ほんならお母さんごめんねって言うだけ
なるほどなるほど、
そんな、まあ、伊豆くくんも大きくなりまして、
うん
うん、まあ、中学生かな、中学生になりまして、うん、ある日ヴィランに襲われるんですよ街中で、
うんうんうん、
でそこでまさかのあの憧れのヒーロー、まあ、あの伊豆くんはまだヒーローになりたいとは思い続けてるんですよ、うん、
ああ思い続けて
る、思い続けてるんですよ。
でも辛いな、周りが使えるのに自分だけ使わなかったらね。
でもさっき言ったじゃないですか、もともとトロいし個性もないし、うん、軟弱者なんですよ、体もちっちゃい、身長もそんな大きいわけじゃないし、
うん、
である日ヴィランに襲われて、そこをオールマイトに助けられるんですよ、
うん、うん、お憧れの人来た、
えっ、ってオールマイトみたいな、
うん、
で、まあ、そこで助けられた後に、
うん、
オールマイト、まあ、じゃあもう助かったし、じゃあ俺行くわみたいな感じになるんですけど、
うん、
いやちょっと待ってくれって、オールマイト話聞いてくれ、うん、いやちょっと時間ないんでみたいな、
うん、
それでもこう必死しがみついて、いや話聞いてって1分だけでもみたいな、
うん、
でそこでいやもうやめろ時間切れやってなった時に、オールマイトがボンって弾ける。
ほう、
そうするとあのムキムキで激ガチョやったオールマイトが、
うん、
急にもうガリッガリの体温ない姿になるんですよ。
おうおうおうおう、
デク君えって、何これって、
うん、
実はまあちょっと前のそのヴィランとの戦いで負傷してたんですよ、うん、オールマイトは、うん、それでもう、うん、そのヒーローパワーを維持できる限界がもう3時間ぐらいになっちゃったと。
ああカラータイマーついたんに、
カラータイマー、そうそうそう、ウルトラマン的なねでもどんどん身近になってきてんねやと、
うん、
ただもうこの象徴である俺がここで倒れたら、
うん、
なんか犯罪抑止力みたいな感じなのね、その世界で、
うんうんうんうん、
俺が今ここでもうこんな体なんやっていうのをみんな世間に公表しちゃったらもう悪が思い、うん、もう大暴れしてまうやん。
うん、
それでも辛い体、老体に夢中で頑張ってるんやん。実はこの情けないんやで笑ってくれよ、みたいな。
うんうん。
まあでもまあそんな、いやそんな中でも頑張ってる、オールマイト、
うん。
頑張ってたんだね、うん。で、そこでちょっとさっきの話聞いてほしいんですけど、って。
うん、
僕、無個性なんですよ、って。
うんうん。
そんな僕でもヒーローになれますかねって言ったら、
うん。
なれるって。
うん。
辛い道のりだけれども。
うん。
でそこでもう伊豆くんの抑えていた涙がもうボロボロボロボロって、
おーおーおー、
であの日お母さんにね、僕でもヒーローなれるって聞いて、うん、ごめんね伊豆くんって、お母さん、うん、僕が欲しかったあの答えはそれじゃなかったんやと、
うんうんうん、
ごめんねじゃなくてなれるって、うん、あなたはなれるっていう一言が欲しかったんやボローって、そこでもまた号泣ですよ、うんう
んうん、
僕
号泣した、
だって憧れの人にね、
うん、
個性もないし可能性もないし、もう自分でも内心ちょっと諦めてるはずなんですよ、
うん、
でもそこの一言でちょっと救われて、
う
で、そんな、まあ、まあ、奇跡的な出会いから、またある日、うん、今度、デクの主人、デクのあの、友人の、昔、いじめられてデクっていう名前をつけたね、いじめっ子、うん、その子も個性、手で爆発させて、派手 で、運動神経も良くて、もうヒーロー、なるしかないよね、みたいな、みんな周りからも期待されて、
うん、
まあ、爆豪っていうんですけど、かっちゃんって呼ばれてますけど、
うん、
もう君はもう、ヒーローなれるよって、もう、かっこいいし、
うん、
なんか、特技も、ヒーローっぽいし、って言われてるような子で、ずっとデクもバカにされ続けてたんですけど、
うんうん、
その子がある日、ヴィランに襲われると。
うんうん、
で、なすすべもなく、もがき苦しんでる。
うんう
ん、それが、ちょうどその、オールマイトに助けられた時のヴィランやったんですけど、また。
うん、
でもがき苦しんでるところで、オールマイトが来るんですけど、うん、もうその3時間に過ぎちゃってるんですよ。
うん、
ガリガリモード。
うん、
もうどうしようもないと。
うん、
で出たいけど、オールマイトも動けないし、どうするみたいになってるところにたまたまデクが出くわして、
うん、
何もできないじゃないですか、無個性やし、
何もできないね、
前もやられてるし、ね、でもそこで、デクは飛び出していくんですよ。
うん、おうおう、
気づいたら体が動いてたみたいな。
うん、どない何年っていうのは、これはもう映画見てなのかな。
いや、これは映画じゃないですよ、ちょっとここまでは
映画じゃない、
その作品の話なんですけどね。
あ、そうなんや。
の、まあ、冒頭、
うん、
で体動き出してた、それを見て、オールマイトは、いや、もう何やってんねんって、うん、こんな子供が無個性で、うん、こんな貧弱な子供がやってんのに、俺が何やってんねんって、そこでさらにまた、ボロボロの体にムチ打って、ムキムキになって、うん、とりあえずバーンって。
うん、
その場を、まあ、収めるんですけど、でそこを見て、うん、いや、こいつ、
うん、
なんか見込みあるやん、いや、本物やわって、個性ないけど、うんうん、心は俺にも負けん一流やわ、
うんうんうん、
でそこで、デックに声かけるんですよ、オールマイトが、
うん、
本気でやれるかって、ヒーローなるか、分かった、
うん、予想はついてきたけど、うん。
まあ、こう言いますよ。で、そこ、うん、その、オールマイトのそのパワーの源は、ワン・フォー・オールっていう、まあ、一子相伝じゃなくて、受け継いでいくっていう個性なのね。
ほうほうほうほう。
で、もう、そこまでの。
なるほどね。
もう自分ももうボロボロになってるし、受け継ぐなら、もう君しかいない。本気でやるんやったら。
うん、
っていうところで、ちょっと二人三脚が始まって、
なるほど、ね、
まあ、その学園の話にもなっていくっていう話。です。
なるほどね。
で、まあ、今作の映画は、まあ、それの延長線上にある話。
なるほど。それ、そこだけでなんか終わってまいそうな話。
いや、なんですけど、ここがまだ全然序盤なんですよね。
続くんや、そっから。すごいな。いや、結構。しかも飽きずに続いてんの、それ。
いや、もう今も全然続いてますし、今でも全然評価されてますよ。いや、結構
熱いですね。だって、あと戦うしかないやんとか思ってまうんやけど、いろいろあんねんや。
そこで、ま、がっつり掴んで、ま、学園生活へ行って、まあ、一人一人いろんな個性のやつが出てくるんですよ。うんうん、なんかもともと透明で全く見えへん女の子とか。
うんうんうん、
カエルみたいな能力があるとか、
うん、
頭もぎって投げたらめっちゃくっつくとかいうわけわからないですよ。そこでちょっとマーベルのちょっとアベンジャーズっぽくなっていったりね。
いや、めっちゃっぽいよ。だから、まあ、あまりにも向いてるから、これダークヒーロー系になるのかなと思って聞いてた。
あ、どうだ、まあ、ダークヒーローではないですよ、全然もう。主人公としては王道ヒーロー、ただ、もともと能力なくて、でやっぱ体弱いっていうのは変わらないん で、そのパワーを受け継いだはいいけど、やっぱりこう使い切れないから、一回発動することにもう手、バラバラ粉々みたいな、
うん、
もうまともに無傷で終わらないですよ、戦闘が。全部体を犠牲にしてみたいな、
うん、
そこがやっぱりもう器、その無個性の器として生まれてきたっていうところで、ずっとハンデを抱えながらやっていくところはあるんですけど。ずっとヒーロー最強じゃないですか。どの作品、うん、悟空は常に強いじゃないですか。
うん。
もうそんなんじゃないですか。
いや、でも興味持ちましたよ。なんか、どないなんねんっていうか、どう進めんねんとかのはちょっと気になる。
そう。無個性、個性っていうのがね、またちょっと、プロットとしては面白いかなっていうところで。
うん。で、なんか。だって、オールマイティになろうとするんでしょ。自分がそれになるんでしょ。
そう。俺が平和の象徴に取って変わるじゃないけど、
でも終わり方はもうオールマイティになるしかないじゃないですか。次に誰かに続けたらもうその話終わりじゃないですか、
うんうんうん、
それがずっと話し続けて、
まあ、今その現状はその学生生活でいろいろ敵に襲われたりとか、まあいろいろ運動会があったりするんですけど、うん、その運動会もなんて普通の学園もの運動会じゃなくて、 個性を利用してこう、うん、いろいろみんなと戦ったりとか、
うん
うん、っていうところで、いやもう
だからほのぼのしてんだそこは。
いやいやいや、そこも結構荒れるんですよ、ヴィランに襲われたりしてね。
ヴィランに襲われる、うん、どんだけ襲われる
んで、なんか事あるごとにこうやっぱジャンプなんで努力とか出てくるんですけど、やっぱあの過去のシーンとか回想で出てきたりするんですよ。ごめんね、
どうだろう、気にはなるけど、なんか今鋼さんに聞いたところが山の気がしてきた。
多分ネジ屋さんに刺さる山はそこやと思いますね。
うん、うん、だからで今回の映画、
そうそうそう
ですか。
まあまあまあ、いやもう今回の映画別にどうでもいいです。
でもいい、
僕はそこだけを言ってネジ屋さんにちょっとでも興味持ってもらえればってところですね。
うん、なるほど。いや興味は持ちましたよ。
まずあの冒頭だけ読んでもらって、
うん、
まあ、ここまでは多分絶対面白いと僕も思うんで、うん、ただここから先はちょっとネジ屋さん次第というところで、
うん、
もしかしたらね、ああ面白い、もうちょっと読んでみようかなってなって読んでくれるかもしれないんで、うん、
それは漫画で Kindle かなんかで見れるのかな。
Kindle であるのかな、まあ、今ジャンプでやってる作品なんでね。
何巻ぐらい出てるもんなの。
今20巻ぐらいですかね。
どんな出てんの。
結構出てますね、うん、
そんな出てんの。そんな話、
今までの話やったら多分 2,3 巻ぐらいじゃないですか。
ぐらいだろうね、うん、ぐらいだと思うわ。
まあ、ちょっとそこだけでも
2,3 巻もよう書いたなって思うけど、うん、
いやここまでのその
ジャンプだから伸ばして伸ばして伸ばしてとか
序盤の引き込みが強いアニメは、うん、珍しいと思う。
カメハメハ発射するまでにさ、あの1巻使い切ったぐらいになってんちゃうの、それ。
それアニメ版ですけどね、もうぐだぐだしてるのがね。漫画版はスルスル進むんでね、うん、はい、もうそんな感じなんで、ぜひ、うん、初めだけの皆さん
見た。映画は面白かった。
映画も良かったです。
良かったです。
ただまあその本編の方がいいかな、個人的には。
なるほどね。
みんなその個性、いまいちこうね、目立たん個性のやつとかも頑張ったりするっていうところもちょっとなんか惹かれたりするんで。こんな俺でも。
ちょっと興味は持ちました。
はい。ということで、よければ一度見てみてください。
はい。はい、ぜひ。